皆さんこんにちは、手島敏夫でございます。 ESD SDGs の進め方連続講座第4回、今日はね、中学校等でのカリキュラムマネジメントの進め方と作品の作り方、そんなお話をしていきましょう。お付き合いよろしくお願いします。前回ね、中学校の実践について、疑問を呈しましたけども、もちろん素晴らしい実践がたくさんあるってことも承知しています。でもね、全国で平均されるとね、克服すべき次のような課題があるんだと思うんです。一つ目、教科担任だとね、生徒全員のことは割合理解しやすいですよね。でも教科領域の学び全体を俯瞰しにくいっていうことがあるかもしれませんね。二つ目、教師も生徒も3年後の受験を尺度にね、学びを捉えがちじゃないですか。学びに対する意識がどうしても狭くなりがちなんです。3つ目、評価の公平性っていうのを考えるあまり、決まりきった内容などをどれだけ答えられるのか、数値化できる内容で教えたり、あるいは評価したりしがちだと思うんです。いかがでしょうか。そういうね、課題を解決する方法をご紹介しましょう。中学校、高等学校でカリキュラムマネジメントを進めるのに有効なお話です。研修会でね、お使いになっている教科書を持ち寄ってください。各教科の単元ごとの内容に SDGs のロゴを当てはめてみるんです。もちろん現行の教科書で構わないんです。お手元の教科書、例えばね、SDGs の関連するものがたくさんありますよ。国語の教材だったら、様々な分野の話題を教材化しやすいじゃないですか。私が調べてみたらね、国語でも生物多様性や課題解決のためのパートナーシップだとかね、世界遺産の保護だとか、平和への願い、祈りとかね、それから環境などの様々なね、取り組みに対するような単元がありました。もちろん、社会科でもね、ジェンダーや人権、あるいは自然災害や防災、人口、貧困や食料、水など、様々な問題が考えられそうですよね。他の教科でも見てみましょうか。数学。SDGs と関連させてね、健康や途上国支援なんかできるのかなっていうところですね。例えばね、こういうことですよ。ワクチンの接種率を上げるとポリオの発症率が下がったりするじゃない。二つの量の関係ね、その先にね、比例とか反比例とかっていう視点が見えてくるかもしれませんね。理科じゃどういうことがあるかなっていうとね、例えば生態系だとか生物の多様性だとかね、自然災害や防災、エネルギーの問題などね、そんなものが見えますよ。音楽だとどうなんだろう。中学生の頃の男子ってさ、ちょうど変声期に当たるでしょ。歌うときに声変わりでね、声出したくないなとかね、悩んだりします。でもね、それは恥ずかしいことじゃなくて、ジェンダーとか平等っていう視点につなげて学びを進めたらいいじゃないですか。またね、音楽によるこの国際理解っていうのも大事な視点だと思います。英語でもね、例えば児童労働だとか世界の水問題などが英文で取り上げられたりしますよ。またね、 ALT の先生に日本やあるいは自分の地域の伝統や文化を伝える取り組みなんて楽しいかもしれませんね。お手元の教科書の中、道徳、難民問題なんて、ああ、やっぱり道徳の問題なんだなってこう思うわけですよ。例えば国連のさ、高等弁務官として緒方貞子さんがね、下した勇気ある決断によってね、難民の問題が大きく前進したなんていう話題、なるほど、これ人の生き方に通じますね。食べられずに 捨てられちゃう食品を減らすこと、もったいない。フードロスの問題なども他の教科者、あるいは、領域とつなげて指導することができるじゃないかなと思います。家庭科の調理なんかとつながりそうだね。いかがでしょう。今までね、教科書にいい材料があったのに十分生かしきれていなかったっていうことが分かってきたんじゃないでしょうか。今回ね、技術や家庭科、保健や体育など、あるいは特別活動などもね、いい内容がいっぱいあるんですが、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。先へ進めさせてください。皆さんで見つけてね。さて、来年度からね、使用される新しい教科書。ここにもね、もう各社でね、SDGs を正面から受け止めた取り組みの進め方。これを示唆するようなね、構成がいっぱい工夫されてます。特にね、中学校の公民ではね、SDGs をもう全面的に取り上げたりね、あるいは自分や地球の未来っていう視点だとか、SDGs における本質的な問いだとかね、つながりへの気づきだとか、ね、やっぱり持続可能な社会への導きっていうのがね、この公民の中に色濃く示されていますね。これらの様々な工夫はね、インターネット上、あるいは教科書の展示会などでね、もう見ることができるわけですから、大いに参考にしながら、今年度中からね、助走を進めていってほしいな、そんなふうに思います。公民以外の各教科でも、いろんな受け止め方が進んでるんですよ。国語の中にもね、SDGs のロゴが入ってたりとか、総合のね、学習の進め方を、そこにつなげるような、学びの事例を示したりしてるっていうような例だってあるわけです。素敵でしょ？SDGs を通じて、中学生や高校生が学ぶっていうことはね、これから迫ってくる地球規模の長期的な危機的な課題について自分たちの問題として捉え、また自分自身の問題として捉え、その解決方法を模索してね、学び備えることのできる大人になるための学びなんですよ。ね、今一番の課題って新型コロナウイルス感染症による世界規模の危機ですよね。でもほとんどの大人たちはね、これを2月の例えば初めの段階になっても自分たちの国の危機というふうに感じることが十分にできなかったんですよ。だからね、マスクの準備、医薬品の準備、医療用機器の準備、情報の収集も不十分だったでしょ。ですからね、対応だって後手に回っています。今回の危機もね、もし12月の段階で、あるいは遅くとも2月の段階で備えを進めていれば、感染者だって死者の数だってもっともっと抑えることができたはずですよ。これはもう世界的に同じことが言えると思いますけどね、日本だけじゃないですよね。だけどもマスクに行列するような必要もなかったはずなんだよな。もったいなかった。この先にもね、中期的な課題があるじゃないですか。例えば去年と同じようにね、大型の台風だって次々と来ると思います。東京の下町、去年沈まなかったけれど今年大丈夫という保証はどこにもないわけです。十分に予想をして、その予想にね、予測に合わせた備えを進めていく必要があるわけです。もっと先の大きな危機も考えなくちゃいけません。それは例えば温暖化の進行ですとかね、東南海地震の予想だってされてるわけでしょ。関東の首都直下型の地震だって来るかもしれないって言われてます。我が国にも世界にも大きな危機が続発するはずです。そういう世界で生きていくための力、それは思考力であり 判断力であり表現力と、それに基づいた実践力のある子供を育てる、そういうことが一番大事なわけですから、総合的な学びを進めて子供たちの資質や能力を高めることが重要なんでしょうね。ですから、とにかく総合の学習の時間の充実を図っていきましょう。例えばね、修学旅行の半編成だとかさ、体育祭の準備などね、あるいは教科の補習なんかにこの総合を流用するなんていうようなね、安易な取り組みをもしやってるところがあったら見直す必要がありますね。学びをつなげ、深める、充実した学びの時間にするってことが何よりも大事ね。子供たちの学びを実質的に深めることですよ、ね、具体的にどうするかっていうと、いいアイデアがもう一つあります。こちらをご覧ください。2017年度の柳川祭りの発表内容です。各学年の発表内容とね、SDGs がリンクされてるでしょ。1年生だって秋のおもちゃのお店なんて言ってね、お店を開いて遊びのコーナーの案内がほんと上手にできてたりします。4年生はね、自分たちが車椅子に乗って街に出て実際に気づいたことを分かりやすく伝えております。だけどね、その時にお客さんをね、車椅子に乗せながら自分たちが解説してあげてるんですね。こんな伝え方だって素敵じゃないですか。6年生は自分がどんな仕事に就きたいのか、どうやって生きていきたいのか、どう社会に貢献していきたいのか、未来や世界を見つめながら自分の学びを語っています。未来に羽ばたけ、小学校卒業研究、こういう学びをね、1年に1回でいいんだよね。例えば土曜日の午前中に開催するだけでね、子どもたちの総合的な学習、あるいはね、探究に向かう意欲が格段に高くなります。そしてそれは普段の学習にも大きく影響してきます。それからね、子どもたちに一人一人にプレゼン能力が飛躍的に高くなるんですよ。だって相手を変えて本番の説明を何回してもいいわけですから、ね、時間の許す限り相手を捕まえてどんどん説明する、そういう場が6年間に6回あるの。そうするとこんないいことが起こってる。次の画面見ていきましょう。つまりね、学力以外で児童がね、どんどん変化していくんです。それは積極性が高まる、人間関係が穏やかになる、誰の意見に対しても尊重する、聞き合える、大人に対して信頼できる、プレゼン能力が飛躍的に高まる。おかげで集会活動など自分たちでどんどん進められる。だから高学年がものすごく頼りになる、ね、幸せな状況が生まれるんです。そういうことはね、学校からね、のいろんなことをお知らせしなくても、子どもたちが地域や保護者に向けてどんどん信頼を集めてくれるようになるんです。そしてそれがさらに児童のやる気を刺激して、教育的なね、好循環が生まれちゃうわけ。先生たちはそんなに苦労しないで、スイスイスイと進むわけですよ。さあ、先行こうかな。このようなね、お祭りのプレゼンをすることの価値をね、皆さんに認識していただいてね、これを教育課程の中に位置づけるのもカリキュラムマネジメントとしてね、とっても重要なんだということをお伝えしたいと思います。さて、今度は作品作りのお話を少しいたしましょう、ね、教師に言われて調べて A 評価をもらえるように良さげな作品をまとめているようだと学びっちゃ言えねえよ、そういうお話を前回お伝えしましたが、自らもな燃えたね、学びになってるの、価値ある学び、つまり気づきや行動の変容がある学びになってるの、それが作品の中に投影されてるのっていうことが大事です。つまりね、それは思考力、判断力、表現力などをね、視点にして子供の作品を見ていく、 こんな視点で見ていくといいよってことです。一つ目、自分なりの学びの動機が伝わってくるか。作品の中に学び、つまり思考をしていったその軌跡が残っているのか。調べたせ、あるいは資料化したデータをもとに自分なりの判断をしているか。新聞というね、表現スタイル、あるいは他の物語作りでもいいんですよ、表現のスタイルを活かしているか。自分の実践をもとに語ってるのか、それとも人の意見の借り物なのか、なんていうような、ね、視点を教師側が持っていることによって子供の作品の良し悪しが見えてくるんです。字が綺麗とかね、乱雑に書いてあるか、それももうもちろん大事なんだけども、それだけじゃない中身の濃さを評価してあげられる先生になっていってほしいね。具体的な例で見てください。小学生だってすごいんだよ。これね、小学生を対象として SDGs を踏まえたエコ壁新聞コンクールの昨年度の入賞作品から2つご覧いただきています。さあ、もう本当に素晴らしい作品がたくさん集まってきます。さて、なぜこの作品が優れてるのかって言えるのかね、カラフルだとか字がうまいからとか、なんとなくとか、見栄えがいいとか、私の先生のね、つまり問題意識と重なってるところを子供が書いてくれたから、そんなのはダメなんです、ね、作品を見る側に評価のための視点がどうやってあるかどうかが大事なんだよ。そうやって見ていくとね、さっき言った見方だよね、この作品なんか素晴らしいってことがわかる。タイトルもいいよね、風よ吹け洋上の恵み。銀行が、ね、町が風力発電所を作ってるんだ、銀行がっていうようなね、視点が見えてくるでしょ。風力発電ってどういうこと、銀行の新たな取り組みってなんだろう、宮城の発電所はどういうふうになってんだろう。これね、この川のところが宮城県なんだね。周りの県のところとね、太平洋島に囲まれてるんだけども、そこのいろんな良さや課題、そんなものがね、この中にうまく作り込まれているんだね。で、自分が突撃して聞いてきたこと、調べてきたことなんかがうまくまとめられてますよ。次の作品行こうか。これね、朝日山新聞、全体が構成がすごく見やすくスッキリしてしてるでしょ。これね、5つに分けてるんだ。割り付けはね、この活動する理由、それから大紫の生態、今年の発見とデータ、活動で分かった問題点だとか、編集後期だとかね、感じたこと、今後のこと、こういうね、大きな5つのブロックに分かれている。そうすると具体的にはね、僕たちの守るもの、身近に残る自然、すごくいいでしょう、ね。自分がね、今年は大紫の話してるけども、それ以外にもアカガエルだとか山椒魚だとかザリガニだとかね、そういうものをいろんなものを見守っている中で、その大紫が今年クローズアップされてるんですよ。ですから大紫の生態系も一年の流れの中でね、示してくれたりしてます。素敵だね。今年の発見、大紫の調査でね、温度にね、すごく注目して見てったんだね。グラフにしてみたら、そこで関係があることがね、見えてきてる。それが素晴らしいですね。温度のところですね。温度計を設置したところね、積算温度が約400度を超えて、20度を超える暖かい日に木に登ることが分かった、なんていうことも言ってます。素敵でしょ。それからね、これだね、観察して1年を通じて水温が冷たくないと生きていけないんだ、なんていうようなね、ことも書かれてます。4つの問題点、保護しても心配じゃない、ごめん、心ない人に取られてしまうこと、 あれからね、旭山記念公園ってもうすぐ50歳になる公園なんで、生き物の餌となる若い木が少なくなってるんだってこと。外来種という強敵が侵入してきてる。地球温暖化が進んでる。こんなことが問題になってるんだね。編集後期を見てください。活動を通じてね、平均気温とか気温ということにものすごく注目して、地球温暖化を防止しようとするためにね、日頃の自分の生活の中で省エネルギーに取り組むっていうことを感じましたね。これからも守っていこう、こういうね、自分の活動からの学びからの行動変容がある、こういう学びのことが伝わってくるような作品が素敵な作品だと思いませんか。こういう作品作りをね、子供たちにぜひ進めてほしいと思います。さあ最後にね、SDGs のことをお話して終わりにしますよ。学校教育で SDGs をどうやって進めるかについてのお話です。説明をするような指導はぜひ避けてください。 SDGs の何番のための指導はどうしようかなんてね、固い考えでやったらダメです。教科などで指導してきたものがどこにね、何番に発展していくのか、子供たちの関心だとか問題意識を大事にして見守っていってください。それが SDGs のどれとどれとどのようにつながり関連していったのかなっていうのを振り返らせるっていう、そういう考え方に大事にしていってほしいんです。さあ先行くよ。 ESD カレンダーでは環境、人権、そして多文化理解といった視点で学びをつなげ、カリキュラムマネジメントしてきました。 SDGs の項目もね、この視点で並べてみると、各学年で取り組むESD の実践を整理するための17色のカラフルな棚を用意していただいたようなものです。専攻で取り組んできた単元、あるいは学年名をそこにね、ポンポンと入れていくんです。そうすると17のね、棚が埋まってきます。これが子供たちが生きていく時代を踏まえた社会的な課題。ね、SDGs の実践計画表です。ね。学習指導要領に関連しながら学びを作っていくわけですから、ね、17のすべての棚にこれがね、入ってくることがわかります。SDGs がより良い世界を作るためのものであるならば、イベントやコンクールで成果を争うような、そこの浅いものじゃダメなんです。現実に対して、視点を持って見つめ、問題に気づき、解決策を求めて学び、地道で幅広い取り組みを進めることが重要なんです。人としての考え方の変容をもとに、行動が、そのものが変わることが大事なんです。量の教育から質の教育へ、そして人間の生き方の教育に変革を進めていきましょう。最後の場面に行きましょう。皆様方のこれからのお取り組みによって ESD が広まり、成長して変容する子どもたちの姿を通じて、持続可能な世界、社会を実現していただけるようにね、学びの改革を期待しております。長いことご成長いただきまして、ご参加いただきましたことをお礼申し上げて、お話を終わりにいたします。どうもありがとうございました。